はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、まめたけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にあるまめたけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあ今日も普通に始まりましたけども、はい、こちらの方と一緒に今日もやってみようかなと思ってます。
はい、こんにちはと、ご近所さんに今日は銀杏をたくさん分けてもらったんで、今日は銀杏ご飯かなと思ってるすみえです。
はい、
よろしくお願いします。
銀杏はご飯でいきます？
あ、ご飯で行こうと思ってました。銀杏ご飯大好きです。
銀杏ご飯、銀杏ご飯、
栗ご飯やないよね。
銀杏ご飯、銀杏どうやって食べるかな。
私シチュー煮えたりとか、
面白い、
カレーとか。
あ、
ご飯はあまり入れたことない。
あんまりないかも。銀杏ご飯、
銀杏とあともう一個ムカゴとか一緒にどっちも入れたりするのも美味しかったし、それなんかどっか豊前のおばちゃんが作ってくれて美味しいと思って。
銀杏いっぱいもらった。
うん、今日はもうご近所さんが洗って干してたんで。
割るの大変やね、
体エプロンに入るだけ持ってきって言われて、
もう、なんか銀杏あんまもらわないな、なんか
ね、あそこまでやっぱ大変。
そう、大変。
それが洗ってはね、取るもんね。
匂いも結構、
すごい匂いがね。
昔、なんかそのやってたっていうか、銀杏取って、でちょっと近所の、そう、あの皮持ってって、なんかそのままジャバジャバ洗ってみたいなことをしてたけど、最近なんかもう買うかもらうこともあんまないから、なんかちょっと羨ましいなと思っちゃった。なんか
本当ですか？お裾分けします。いっぱいもら
ったんで。先言っとけばよかったとかって思って。
そう、本当ですね。
銀杏もらったんだって持ってきてとかって言えばよかった。なんかそんな先に言うことないか。
銀杏も大変よね。学から一個一個割るでしょ、ペンチで。
そうなんですね。今日は帰ったらトンカチで。
あ、
ペンチないんで。はい。
あ、トンペンチないね。
トンカチでいいですかね。それ、いつも封筒に入れてチンみたいな感じ。あ、
それが早いね。
うん、
レンジでね、やってましたね。
あ、なるほどね。
封筒チンが。
じゃあ今日は忙しいね。
そうなんです。もう銀杏ご飯と封筒チンが
回ります。わかりました。はい、じゃあ今日忙しい。じゃあもう巻いていきましょうとかして。
まかないでください。大好きな和代さんは、じっくり楽しみたいです。
もうなんかすでに入っていただいてます。今日も前回に引き続き、あの和代さんと一緒にお送りしたいと思います。よろしくお願いします。よろしく
お願いします、
ね、あの前回のお話で、お話っていうか、まあ、最後にね、あのもう本、あの絵本を読んでいただいて、すごい染みたコーヒーのね、コーヒーが染みるっていいね。
はい、
うん、コーヒーの染みみたいな感じだったんだけど、コーヒーの染みじゃなくて、コーヒーの、ね、絵本ですごい染みたっていうのがあって。
そう
で、あの今日もなんか読んでいただきたいなと思って、もう読んでいただこうと思って、でも、もういきなり読んでいただこうと思って今回は、はい、と思いまして、よろしいですか、
はい、
さん。じゃあ早速、はい、あのよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
星野富弘、風の旅より。で、今日は2つ紹介します。1つはシオンの花に、書かれた詩です。本当のことなら多くの言葉はいらない。野の草が風に揺れるように、小さな仕草にも輝きがある。もう一つはタンポポの絵が描かれている詩です。いつだったか君たちが空を飛んでいくのを見たよ。風に吹かれて、ただ一つのものを持って旅する姿が嬉しくてならなかったよ。人間だってどうしても必要なものはただ一つ。私も余分なものを捨てれば空が飛べるような気がしたよ。の二つです。
はい。ありがとうございます。
私が大好きなこの中の本の中で、ずっとこう二十歳ぐらいからずっと大好きだった詩を2つ紹介させてもらいました。
あ、なるほど、
はい、
もうずっとこの詩が好きでっていうことなんですね。
なんかの時にはいつも心にこの詩が こう出てくるっていう詩の2つです。この絵はがきがあるんですよ、星野飛博さんのね。だ今の今紹介した2つはあの就職してね保育士してる時も部屋にこう飾っていました、写真立てに入れて、
変わらない部分なんです
。
すっごい素敵です。
そう求めるっていうかね、あのだから1番目のもうあの大事なものは、多くの言葉はいらないとではないですか。なんかこうついつい言葉でこういろいろ言ってしまう自分がいつもいるので、そうじゃなくて本当に伝えたいこととか気持ちとかはそんな必要ないのかなとか、ね、言葉がいっぱいとか思って、
絵がまたぴったりですよね。この小さな仕草にも輝きがあるの。
でも塩の花も好きやしね。タンポポもこう思うんですよね。なんかいろいろこうしたがるけど、大事なものとかは一個なんかなっていうかね、なんかこれっていうのをこうしていきたいなって、今やっとこうお話とか、まあ歌でもそうですけど、そういうのこう固まっていってると思うんだけど、こうあれこれあれこれじゃなくて一つのことを大事にしていきたいなって、このタンポポの詩を思いながら思うんですよ。
そういう時に和代さんが大事にしたいなって思うものってどんなイメージなんです？
イメージかな。だから、まあ、さっきこの前も紹介したように、お話してみんなと幸せな気持ちになりたいとか、歌で幸せな気持ち、音楽とかね、そんなことを共有していきたいなって思うことがありますけど、大事なことなんやろっていつもこれまだね解決つかないんだけど、いつも本当は自分の本心でいきたいっていうのがあると思うんですよ、皆さんね。でもやっぱり周り気にしたりして生きてるかなと、まあ自分はそうなんですよね、まだ。だからただ一つって大事なものって何かなっていうかね、そういう生き方ができてるかなとかね、もしそういう風に生きれたら本当にもっと軽く生きれるのかなってね。
なんかこうついねこうあれこれあれこれってこう手を出して、結局なんかあれ自分やりたいこと何だったのかなんか分かんないみたいな感じになりだして、やっぱこうなんかいろいろやってはもちろんいいと思うんだけど、だんだん一個にやっぱこうそれに一個にしてしまって軽くなった方がやっぱりいいのかなって思ったりもするし、なんかこういろいろちょっといろいろ考えちゃうな、なんか
確
か
に。そうですか。
またこうねグッとくるね。
そうですね。
なんかこれ宿題みたいな感じで、
そうですね。
ただ一つっていうのが何だろうみたいな思いなが
ら。そうだからさっきそう和代さん言われたけど、まだ答え出てないっていうか、それもそうだなとかって思う。だってやっぱそれをなんかずっと生きていく中で。あのまあ、最終的になんかこうもしかしたらこう死ぬ間際の時に、ああやっぱこうだったかっていうのが答えが出るか出ないかみたいなことなのかな、問い
直し続けていくこと、
でもそれはむしろしていった、いくのが人生なのかなと思ったりとか
ですね。だから空が飛べるような気がするっていうのが、本当にこう軽くね、なれる日が来るのかなとかね。
軽くなりたいですよね。なんかこういろいろこうやっぱあれも大事これも大事って、今日ねあのねちょっと家の中をこうね少し片付けたりとかしたんですけど、
あれ以上片付くんですか？
いやいやでもなんかやっぱりこれ必要だろうと思って持ってるんだけど、結局全然使わないみたいなやつって結構いっぱいあって、だけどやっぱりそれをでもなんで撮ってた自分がいるのかなとかいうのも考えるのも必要だと思うし、で最終的にじゃあこうしようこうしようってなんかその都度その都度立ち止まって、だからそういうのにもちょっとこうなんか置き換えて考えたりとか、なんかこれに今回は例えばこの詩はそのタンポポのことでそういう話なんだけど、じゃあ自分に置き換えた時に今日はそういう片付けした時にそういう気持ちになったなとか思ったりとかもするし、なんか
ね、なんか命ただ一つ大事なってやっぱり一番命とか思うよね、あの震災の時でもやっぱり自分の命を大事に逃げるとか、高台に逃げるとかね、生きとるってことが大事なんかなとかね、
そうなんですよね、
そういう ことも、もうだから、うん、もう生きてるだけで十分とかいうこともあるじゃないですか。
そうですね、
うん、
これから増えていきます
ね。そう、ちょうどね、だから片付けの話ばっかりするけど、その防災グッズをね、今日どうするかみたいな、防災グッズをごちゃごちゃって入れてって、でそれをなんかどうこうなんかうまく片付けるかみたいな、だけどちゃんと片付けられてたらいいもんでもなくって、やっぱそれをちゃんとうまくこう利用するとか使えるような形にしなきゃもいけないとか、なんかいろいろ考えるんですよね、なんか、うん、そういうのがいいのかなとかって思います
けど、ね、うん、でも防災グッズはまたいるかもしれんもんね、やっぱりちゃんと用意をね、
そう全部持ってしまうみたい
な、ね、そういろいろ入れます、でもなんかいろいろされてる和代さんが、でもなんかなんてこれをしてる時はこのキャラの和代さんでとかじゃ全然なく、ちゃんとこうなんか一つまとなんかまとも、その芯となる核となる部分があるっていうのはすごくいつも伝わってくることで、温かい、すごい温かくて、あのみんなに向けてくれてる眼差しとか考えて、なんか自然と湧き上がって言ってくれる言葉だったりとか、だからなんかいろんなことしてる人がただ一つっていうことを意識していろんなことをしてるっていうのが、なんかすごく私はこう気づきになるっていうか、こうその核にあるものを削いで削いでこう研ぎ澄ましてるから、ある意味空を飛べてるっていうか、こういろんなものを身軽にできてるわけじゃないですか、和代さんって。
ちょっと半分ぐらいもう和代さんって空飛べてますよね。
いやいや
飛べると思う。だからそんな身軽にね、あそこにも和代さんいたとか、あっちにもいるみたいな、それぐらいじゃないと、半分ぐらい飛んでないとあんなに身軽じゃねえだろうっていう風に思ったりとかね。中津
も遠くまで飛んでます。そ
うそう、うん、なんかちょっとね、なんか、そんな気がしましたけどね。
だからもう欲張っちゃいけないなって、欲張るつもりないんやけど、大事にしたいもう一個思いがあると、あるもう固めようと思ってるんですよ
ね。でもそれがすごい伝わってきますよ。
そう
ですか。だから いろんなことをやってるから、いろいろこうなんかもうなんか捨てれないとか、そういうことじゃなくて、でも一個なんかやっぱちゃんと芯があっていろいろなことをやってるっていう、
やれてるんだなって、なんかすごいこれを聞いてしっくりきたっていうか、和代さんが
そう
キラキラいろんなことやれてるってこと、なんかすごい疲れながらいろんなことに手出してるとかじゃなくて、
そうそう、
すごいいつもキラキラしてるから、
あとなんかさっきも言ってたけど、なんかあのあれですよね、やっぱこれをなんかみんなにこうもうちょっと楽しいことだったり、このいいことをみんなにこう
幸せ
シェアしたいっていうのがすごくあるのかなって思って、
それはもう本当自分のとこのイベントだけじゃなくて、よそのイベントもこの人にはこれが合うわみたいな思うと、一生懸命やっぱりこう伝えたくなったり、そういうのあると思うんです。
どこから湧いてくるんだろう、
ゴンジョウジのチラシタク出すわけじゃありませんので。
いや、わかってますよ
っていうことは大事にしてるつもりです、
そうですよね、
本当に、その湧き上がってくるところ、
ごめんね、その人がなんか偉そげな言い方
になったとか、
そういうことじゃなくてね、
すごいですもんね、この活力
って、喜んでもらえるところにはこれをとかも、ね、この人にはっていうのは大事にしたいことですね。
常にそういうことをこう考えてらっしゃるっていう感じかなとかって思います。
それがでも自分の幸せでもあるもんね、この人に本当にぴったりのことを届けて、この人が行ってよかったよとか、この本よかったよ、喜んでくれるってまたすごい幸せ、
ね、こっちがまたいいな、よかったなってかってすごく思いますもんね。
また自分が幸せになれるもんね。
それはまあ例えば僕で言うとコーヒーを提供して、
ね、
ああよかった、美味しかったって言ってもらえるのと、娘、ちゃんもなんか多分自分の仕事
で、あですね、
でああよかったよって、娘ちゃんに相談してよかったって言ってもらえた時とかもすごくね、
一緒ですよね、
一緒だよね、
ここのカフェに来て、もうちょっと気が重たかったら軽くなったとかね、
それはもういっぱいいますよね、
そういうことよね、はい、
そうで です。
みんな一緒。
ですね、
同じです。だから、
う
ん、形は違えばね、うん。結局やりたいことっていうか、うん、やっていく方向としてはやっぱそうなのかなって。
ですね。
でも二十歳の時からこれが響いて、
うん、
だってすごいちゃんと考えてた二十歳だったんですね。
いやいやいや、
二十歳と
かからこんなことにありたい、こうありたいなって、憧れのつもりでずっと生きてきたんかな。
うん、
憧れて、
憧れ、
うん、こういう生き方がいいなってですね。さっきの本当の言葉、多くの本当のことは多くの言葉がいらないとかね、
うんうん、は
い、
なんかそれもやっぱついいろいろこうあれこれやってこう喋っちゃうんですよ。なんかあれあることないことっていうか、なんかいろいろなんか聞かざるじゃないけど、なんかね、もうよく見せようとか思ってなんかもう言葉を羅列したりとかするんだけど、でもそんなことあんまり必要なくって、
本当はね、ですよね、
一個トンっていう言葉があって、まあそれでなんかあの受け取ってくれる人の方が、あ、なんかちゃんと伝わってればそれでもいい、良かったりするんだけどな、とかって、
なんか私ふっと思うのがね、あの子中学校の女の子だけどね、すごいね、こう私もこう憧れるような女の子っていうか、言葉いろいろ言わないよね、だけどね、ほんと仕草がね、こう気持ちを表しちょったりね、あの恥ずかしいのもこうちらっと見せるっていうか、それがもうかあのあれよ、気取ってじゃなくて、本当になんかこう仕草でこう気持ちを表現する女の子がおってね、あ、この子素敵な大人になるやろうなって、まさに
ですね、
そんな感じ、行きたいなって、
ね、
なんでそんなことができるんだろうとか思いません？でもなんか、
ね、
どうしてですかね、なんかその自然にパッとこうそういうなんか仕草だったりとか、そういうところでこう表現できたりとかするのかなって思いますよね。
だけど自分らしくね、荒れてる
ん
かなってね、やっぱ親との関係 もう自分らしくいていいよって言われてるんかな、メッセージがあるんかなとかね、親子関係でね、
そう、僕はそれが大きいんじゃないかなって思いますよね。なんかやっぱりそういういろんなか、まあ、その親子の関係だけじゃなくて、その自分その、ね、その子の環境が ね、
環境が
ね、すごく大きいですよ ね、
で、
例えばもしかしたらすごくいい絵本に出会ってたのかもしれないし、すごくいい誰かに出会ってこういう言葉をもらってたりとかするとかいうこともあるかもしれないし、
そう
よ、
ね、
何かないとかなって。
本当はいいよね。だから、あの実はね、その子は日本に時々帰ってくるだけで、アメリカで過ごしてるんですよ。なんだっけ、学校もアメリカの生活、学校行ってて、だからああいうところアメリカでこう自分らしくね、こう個人大事にする国って聞いてるけど、やっぱそこで一人一人がね、あの比べられるんじゃなくて、自分らしく過ごせてるんかなって、でまた親子の関係もこう、お互い自分のこと言える関係であるんかなって、その子を見ると思うよね。あると、
その自分らしくっていう部分で言ったら、そのすみちゃんはね、向こうにずっとだいぶいたけどさ、そうやっぱそういう感じはある。
アメリカにいたんです
よ。カナダに、
あ、カナダも、
そう。でも個人主義結構主張するようになっちゃうところが
行き過ぎてるみたいな、
自分の意見をなんか、そこは私考え違うのみたいなの結構みんな言う、議論する文化でもあるから、素敵だなと思いますよ、シオンのようにこう自分のあり方を持ってても、それをこういつもかつも主張するんじゃなくて、そう
ギスギスしはしない感じかな、
ね、主張もの仕方もね、まあ、いい主張の仕方っていうの
は、
このシオンのようなね、
それは
素敵だなと思 う、
ね、なんかこう自分らしく人のことも受け入れるっていうかね、そうそう、
人のことも考えられるし、人のことも受け入れられるし、でもその中でもやっぱりちゃんと自分っていうものをしっかり出せる、
ね、
自分らしくあれるっていうことは、知った方がいいとは思うけど、
そうですね、この風に揺れるようにぐらいのビビッコがちょうどいいんじゃない
ですか、ね、小さな輝きがね、ちょっとした仕草にもね、ってか、
素晴らしいですよ、
ね、
これ本当に。
私この星野さんの本、小学校多分 2,3 年生ぐらいで先生が読んでくれて、やっぱ早かったと思うんですよね、
まあ、出会わせてくれた
んだね、出会ってはいた、
出会ってはいました、で で絵を口で描くっていうところとか、うん、そういうとこは子どもたち印象に残ったけど、はい、言葉はそこまでまだ染み込まなかったんで、
ね、
うん、
その時期にね、
そう、絵はすごい覚えてたから、うん、あってすぐ思ったけど、改めて言葉が初めて、まあ、はい、今まで出会い直せたから、もっと読みたいと思いました。
でもやっぱり先生がね、一回出会わせてくれちゃうけど、すぐに
2回目会ってみたいな。
でもそうか、ちょっと早かったわけね。
ちょっと正直早かったね。あ、
ここでこう考えることとしてはちょっと早かったんだね。
そう、言葉の部分はですね、でももう絵だけでこれを口で描いてる人がいるんだっていうところだけで十分衝撃で覚えてます。
まだね、詩を味わうにと深いよね。
そう、
ち
ょっと正直難しかった。今言ったその小学校の時に、国語の授業の時に例えば詩の時間とかあるけど、なかなかそのほら、あの深くまでは行きにくいから、やっぱこう見た目とかではね。だけどこうやって大人になって一回もう一回戻ってきて、あのもう一回こう噛み締めてみるとか、あの考え直してみるとかっていうことができる機会っていうのがね、例えばこうやってあるっていうのはすごい良かったよね。
学校のこうなんか触れさせてくれるのってちょっと早いんですよね。なんか修学旅行でお寺とか巡っても、
もう
今自分の心が欲してるのはお寺よりこう友達とワイワイして誰とグループになってみたいな、何の見えがってとかだから、なんか大人になってね、お寺とか京都とか行ったら感じるものとか、
でも一回それがあるから、だからあ、そうか、お寺って大人になって行ってみて、あ、よかった、あ、こういうことかってやっぱなるんだけど、
やっぱり何回も出会う方がいいかもしれない、ね、
そうかもしれないですね、
出会い直し、
そうそう、あ、そう、出会い直しっていうのいい、ね、いい、いいかもしれないですね。
なんかそういうの聞いたことがあるけどね、絵本も出会い直しが、
まさに出会い直しですね。
なるほど、一回例えば絵本こう買うとか借りてみて読むんじゃないですか、で、その時はまあそうかそうかと思って、なんかこう心の中に留めといて、でさっきなんかみたいに、例えばこういう機会の時にパッと降りてくる時って結局一回読んでるからこう降りてくるわけじゃないですか。
そうよね、あれはあの時に合うなとかね、
そういうことですよね。だからその出会い直しって今なんか素敵な言葉だなとか僕思いました。今なんか
でさっきの詩も何回も出会い直してるんですもんね。風間さん二十歳の時も出会って、
まだ二十歳の時と今の五十代になってたら違うし、
絶対違うし、そのやっぱ最初に一回出会ってるっていうことが、やっぱすごく重要かもしれない、あ、なんかあんまりそんなことを考えたことなかったような気がするけど、
種みたいなもんですよね。
そう、
種がでも撒かれるも大事だし、
うん、その時に感じてたことと今感じてること、まあ、もしかしたらその先に感じてることもまた違うかもしれないし、ね、
また違う、
でもそれに何回も何回も会っていくっていうことがすごいなんかその人生においてもなんかいいよ、ね、
なんかひろたけさんの文章が、今の言葉が、あの絵本について語った柳田邦夫さんの言葉みたい、柳田邦夫さんそう言ってた。
あ、本当に
そんなこと
を僕ね、でもね、こう言ったらあれかもしれないですけど、大学の時の卒論で、柳田邦夫の、ことをちょこっと触れたような感じもある、だからもしかしたらどこかでやっぱ一回こう出会ってたから、
それ、
で
もね、
でもそれは
今本場が、本場が出て
るし、覚えてなかったけど、
知らなかったな、
だからやっぱ、そうなの、ね、だからそう言われた時
に、ね、が出て
出会い直しがあります、今なんか。
わー、びっくり、
びっくり、すごい、
でもそう、ですか、
やっぱりどこかで、なんか自分意識してない部分であってて、でなんかもしかしたら影響を受けていることがあって、
ね、
だけどそれってずっと忘れてて、ずっと生きてきてて、でも何かのタイミングで今日のタイミングで、
だって今言われたけど言った言葉が本当に
そうだ
って、全然全く意識してないですけど、
ね、さんが言おったもん、なんかテレビかなんかで、
見た目が根っこをちょっと生やしてたってことですよね。
全くその時は別にあんまりなんか好きでも嫌いでもないみたいな感じで、もういやいやじゃないけど、まあ一応なんか課題としてやったぐらいな感じだったんだけど、どこかでやっぱ残ったんですかね。
ねえ、私もでも絵本でね、 桜の谷っていうね、うん、絵本があってね、それも、うん、あ自分で一人読んだ時はねいいよって勧められてもあんまりピンとこんやったんですよ、うんうんうんうん、でもその本がね、あの亡くなったお父さんを思って書いた本ですって言ってね、あのストーリー、この本ができるまでのストーリーを、うん、作家さん、実際の作家さんが話してくれたよね、
うんうんうんうん、
それを聞いたらその絵本がもうぐーっとこう染みるようになって、なんかやっぱその背景を知るとまた違う、
違って見えますよね、
なんかさらっと読んでたのが変わってきて、
いや本当にそう、うん、
っていうこともありますよね、
やっぱそう、本ってもう最近、まあ、あの前回の時も言ったかもしれないけど、ね、パッて開いてあもうダメだと思ってこう置いちゃうっていうのは別にそれはそれでよくって、その時は別に その気持ちじゃないっていうことで、
あ
いいのかなと思って、だけどなんか読みたい時とか、あこうした方がいいんじゃないかとかっていう時にまた開けばいいっていうぐらいな感じで出会っていったらいいのかなとかって最近ちょっとそれ思ったんですよね。なんか今最近なんかあのね、風さんもね、うん、あの俺も言ってるあのね、あの読書会っていうか、うん、共同会って言ってる、
はあ、ね、
なんかねちょっとあのあ本をなんか、うん、例えば今回のテーマはこれだから、うん、この本を選んで読んでいこうっていう風に、うん、なんかそういうつもりで言ってたんだけど、うん、でもなんかあんまりなんかこうそのなんて言うんだろう、本を選んでいくっていうことじゃなくって、うん、もうどっかから降りてきたやつを持っていったりとか、
縁が、縁の力を借りるみたいな、またひらめくとか縁があるよね、う
ん、
これ持ってい
ったりとかじゃないとなんかあんまり意味ないなと思ってこう無理やりこう探していくみたいな感じよりね、なんかちょっと本当最近それを思って、
そうなよね、うん、何でもそういう時期がね、うん、あるか、あこれがっていう時がね、
そうそう、うん、降りてくる時とかね、
そうですね、
私のチェロの出会いもそうなんですよ、あチェロをしよってもう手放してミカちゃんと友達にあげて、
はいはいはい、
でこうまたこう友達がチェロを弾いてるのを見たら出会い直しで、
あ
また無性に弾きたいとか言ってね、
でこの間のね、あのね、ワンで出会った、うん、そのチェロ
覚えてたんですよ、
手が動き出してやっぱり、
いやそう、うん、あのまあ出会い直しの話でちょっとだけそれますけど、うんうんうん、でもなんかその和代さんのあの多才さにはちょっとびっくりしたっていう、
ね、びっくりしましたよ、ね、私はびっくりした、
チェロも歌も歌って、
チェロもお譲りしたの
っていう、実際やつもう一回また戻してもらって、
取り返して
やるみたいな、
10日間返してみたいな、なんかしたくなるちやっぱりあれも一、うん、回もういいわち捨てたいだけさよならしとったけど、
いいやって思ったんですか、
うん、そう思ってねあげたんですよ、うん、ほんでもうずっと倉庫に眠っちゃったしね、子育てで忙しかったし、うん、うんうん、けどあんなしてねこうテロを引く友達を目の当たりに見ると、うんうんうん、自分の中学高校じゃやっぱり青春やったね、あの時の合奏してたのが蘇って、
その頃のチェロですか、
すごい一緒に
あもっと
そう、違う違う、その頃でね、大学時代に買ったチェロなんです、うん、だから大学まではやってたんですね、
あでも その時にしてて、うん、でしばらくだいぶじゃあ空いてたってこと、
そう20代からしてて、で社会人まで持ってたんだけど、うん、社会人の時はちょっと引いてたよね時々は、うん、けども結婚してからずっと持ってきとったけど押し入れに入れとって、
じゃあもうだいぶ長いブランクあったってことですよね、
だけどもチェロも実はもう弦も変えないと傷んでて、であげた美香ちゃんが自分で、
はい、
あ美香ちゃんとかもらってからこう修理してくれたんです、
あ、なるほど、
大修理
で、この間のその演奏会の時に、うん、そういろいろ一緒にやって、うん、あなんかチェロやっぱりもう一回やりたいなっていう風にもう
そそられてしまったんよ、
すごいよ、
あ それこそ出会い直したわけですね、
チェロの、あの引き対一ね、
なんかあの時子供たちがあの奥の部屋でこう暴れ回ってたけど、うん、なんだかんだみんななんかこうチェロの時に出てきて聞いたりしてて、うんうん、あれも種がまかれてるわけじゃないですか、
そうだから、そうだよ、
田舎でさ、うん、なんかさ、
ね、来てくれたね、
あんないいな、いい環境やなと思って、あえてゆっくりチェロとか聞いて、
ね、子供はあの時に例えば子供はね、うん、まあなんか別に親に連れてこられて、
う
ん、
そうそうそう、
ただいるだけでなんかワイワイしてたっていうイメージ、ね、うん、思い出があるだけで、その時はチェロのことも何も思ってなかったかもしれないけど、うん、チェロとかと歌のこととか何にも思ってないけど、でも何年か後か大人になってから、うん、あの時のチェロがみたいな、
そうそうだ、
あの時のあれが
とか、
聞いたなとかってどこかで思い出して、なんかやりたいなとか思ったりとか、
楽器をね、
楽器とか、
うん、
なんか言葉とか、あの時にそういえばそういう言葉言ってた、俺みたいな、さっきみたいなことで戻ってきる可能性がありますからね。そういうものをなんか和夫さんがいっぱい今の時点でいっぱいなんか巻いてる感じが、
素敵な環境やなここと思いました。
なんか子供たちもね、こう近づいて見てくれる時があったから、
暴れたとこから結局ライブが
起きて嬉しいとか思ってね、この人歌うのみたいな顔で見られた
多彩やけ、関西いろんなことできるけ、
今日歌ってるみたいな顔で見られて、
喋るは喋るし、
お経もできるし、
いやいやいや何者なんだろうっていうね。いやいやいや、
そんな、
あ、でも度胸っていうか、なんかこう ありますよね。
だんだん度胸がねついてきたんです。
それ知りたいです。私なんかもう人前とかすごい苦手で、もうおどおどしてしまう。
それも聞きたい。僕
なんで、あんなに、
いや俺もねダメなんですよ実は。
全然変わんないじゃないですか、和夫さん。もうなんかいっぱいお客さんとかいて、もう、もうなんかみんなのお世話しながらパッてみんなに話して、なんかそう、
すごい。あ、それもちょっと、
なんであんな度胸あるんですか。
度胸ちょっとずつついてきたというかね、あの小学校の三日制の初めはね、学校にこうドキドキしてたけど、まあ数が増えるとだんだんずうずうしくなるというか、
ドキドキ慣れて、
やっぱ数ですか。
数も、あると思うんだけど、あとはなんかやっぱり生き方で、あ、もう失敗してその場見られても、それはそれが今の私なんだと思って、
自分らしく、私らしくみたいな、
悪いとこも、見せれるかもしれないね、失敗、もうそれでも今の私はそれなんだから、見せていいやみたいに、
そこ開き直れるように大事ですよね。
緊張するってなかなかうまくいかないっていうね、あるじゃない。それってやっぱどこかでもやっぱよく見せないって思ってるから、なんかこうなったらどうしようとか
って、こけたくないっていうの
だけど、こけてもよくって、自分でしかないんだから、それ以上のことはできないんだからって開き直るみたいなことがちゃんと心からできれば、多分もう結構大丈夫になるのかなって思うんだけど、まだまだやっぱちょっとまだ人間ができてないんで、
それ私もそれ緊張するっけ、それは全然ないわけはないけど、ちょっと思えるようになった時も、失敗してたらそれはもう私のそのまま行くしょうがないわとか、
そうなんだ
って思うようになってきた。
その仏教の教えとかをいろいろ学んでとか、そこからのものでもないんですか、お寺との出会いとか。
お寺の仏様の教えとかは、それは心を打つこともあったけど、こういうふうな心境になれたのは、私はやっぱり本でやっぱりそれも出会ってると思う。いろんな人の生き方で、いいとこだけはなくて悪いとこも見せようっていうような生き方の人の文とか、本当にそう生きてる人のかっこつけるとこじゃなくて、そのままを見せようという生き方の本を、なんか読む時に読んだりとかしながら、あ、自分もこんな風に生きたらいいなとかね、行きたいなって思ってきたんかなとか、
そのあたりの本もね、読みたい人、リスナーの方も含め自分も含めあります、そういう本を知ってください
とか、そう、それね、聞きたいよねとか
って、聞きたいです。
実際の人やけね、物語はなくてね、どんなで影響を受けたんかなとか思います。
そうなんだ、いつも思ってたことだったから嬉しいです、聞けて。本当ね、和夫さん、
いや、もうなんか和夫さんの話なんか一個一個なんか来るね。
いやい
や、素敵な
素敵なお話をいっぱいいっぱいしたし、なんかやっぱこう やっぱ戻ってくるんだなとかって思う、なんか改めて、一個一個なんか今までの人生とかも振り返ってみて、あの時そんなこと必要だったかなとかって思うことあるんだけども、だけどやっぱ何かどこかで一回戻ってきて、どっかで何かでがつながっていくんだなっていうのを、なんか今日はなんかそう話を聞きながら、ちょっとこうなんか意識的にちょっと戻ったりとかね、あの時に戻ったりとかしたけど、でも降りてこないから今じゃないんだなとかね、なんかそんなことをこう、
UUターンとかも出会い直しでしょ、
ヤバ系との、そういうこともあるし、
捉え直しです
もんね、今日のその、出会い直しっていうね、言葉がなんかすごくこう響いたなってすごく思いました。 ね、今日和代さんのお話いっぱい聞かせていただいて、うん、出会い直しのね、うん、あの話があったから、うん、あの次に、うん、あのゲストの方を紹介していただくのも、はい、なんか どんな方なのかなとかってちょっと思ったりとかするんですけど、あ、ね、うんうん、はい、あのなんか紹介していただける方
あります？そうですね、私もあの自分がこうね、うん、好きなことがお話と音楽を大事にして、うんうん、あのまあお互い幸せになりたいというかね、子供とかお年寄りまで、うんうん、っていう思いもあるので、うん、あのその時に出会った、うん、今私の音楽とかやりたいという気持ちを共有してくれる人、
うんうん、もう一回こうやっぱ思い出させてくれた人、
うんうんうん、人で、あ、こんな方に出会えてよかったなって、うんうん、
いう方を、紹介していただくってことでいいですかね。
はい、
じゃあ一応もうなんか決め打ちしてきて
るみたい
な、なのでちょっと誰か、うん、あの後で聞いて、
はい、
あのちょっとその方にお願いをして、うん、OK だったらその方になるかなっていう感じなんで、はい、そのね流れで言ったらなんかうん、その流れでいい方が出てくれるんじゃないかなと思います。なんか楽しみに、
はい、楽しみにしております。
ありがとうございます。なんか告知的なやつも次あります？なんか
今は、うん、この前のはもう終わってますからね、
うん、
今度12月のね、うん、21日は、
はい、
私よりも夫の方が先に出会っている人で、はいはいはい、姫野陽三さんって言ってね、
はい、
肘町に住んでいる、うん、歌うファーマー、歌いながら農業をしてる人で、
歌いながらなんだ、
姫野陽三さんって言ってね、あのすごい歌にねメッセージがあるんですよ。それこそ生きていることは生きている、生き続けていくことでしかわからないその答えはとかね、いうが歌の中入っとったりね。それから今のこの原発のねあの世界が、はい、もう階段は上がらなくていい、うん、ドアは開けなくていい、うん、夜をずっと明るい夜にしてとか、うんうんうんうん、そういうね電気の生活をこう風刺っていうかね、うん、考え直すな歌詞があったりね、うん、だから、うん、なんかもう本当歌と歌詞とね、うんうん、曲もいいんですけどね。
それはじゃあ、うん、アカペラで歌いながら農業してるわけじゃなくて、
ギターでね歌ってる。
じゃあそれをかけながらってことですね、その、うん、録音された音楽をかけながら農業してるってことです
か？いや、そういう意味じゃないんじゃない？
そういうこと
じゃない。そういう意味じゃない。なんか歌いながら農業してるって何か農作業しながら自分で一人歌うと
そう思ってました。
なんかいや、ま、なんか話聞きながらすみえちゃんは多分そう思って聞いてんだろうなとか思ってたけど、どこで突っ込もうかなとかって
ギターを持ちながらこの収穫したり
難しいよ、こうやりながら
筋巻きしたりとかすごい
新作さんが出てくれたよね。あのそういうのちゃんとミュージシャンとしても歌ってます。
ミュージシャンの活動も農業の傍らやってますよっていう
同時進行じゃないですね、はい、畑で進行してるわけじゃないですね。
はいはい、そうです。
すごい。いやでもそれ
面白い、
その人それも面白いよね。
でもこの間ゴンちゃんさんで会ったあの、うん、ジャズライブあったじゃないですか、
はい、
あのジャズ舞があったでしょ、
はい、
あれはジャズを聴かせてお米をしてるんですって、
う
ん、
それはあるよね、うんうん、あの音楽聴かせてっていう、ね、ジャズとか、ね、クラシックなんだっけな、なんか
バッハとなんか
そうそう聴かせて
からいいようになるとか作物がね、
そうそう、その延長で
そうかなと思って自分で弾きながら、ね、
そうそう歌いながらアカペラで、
まあ、歌うぐらいだったらもしかしたらねこうやって両手塞がっててもできるかもしれない。
ギターも両手塞がる
そのなんかがライブに
ハーモニカさん
で来ますっていうことで、ね、農業しながら歌う人が、うんうんうん、はい、12月21日にこんな
どうでもいいとこ広げてしま
きますという、はい、
広がっちゃったなんか、
はい、これもありますね、またよろしくお願いします。
脱線しちゃったんで、その日にちが12月の、はい、
21日土曜日の2時からです、
うんうん、あ、もう決まってるわけ
で、はい、でそこはもうあの決めてて、三宅農園さんの、
はい、
あのその人は三宅農園とまた農業しながら演奏をバイオリンをする人ですけど、三宅浩二さんという人も一緒に共演でやってくれる投げ銭ライブです、
はい
はいはい、でも予定してます。
わかりました、はい、その辺の、申し込みとかは和代さんに
直接、あ、もう、はい、行きたいと思った方はすぐ言ってくださって、ね、まあ、今チラシを作っています
。うちに、あ、今聞いてる人はじゃあ和代さんに 直接言えばいいですか。
あ、私の連絡先知ってる方も言ってくれてもいいですし、ひろたけさんの方に言う方は、
それがいいかもしれないね。はい、うんはい、じゃあ、 権成寺の動きは、ね、いろいろあるんで、ぜひ和代さんをこう、ね、どこかで見つけたら、うん、チラシ持ってませんかって言ってもらったりとか、
ちょうど締めの時にこれ一個だけ、和代さんといえばの、チラシの手書き、うん、素敵じゃないですか、うん、あれも和代さんといえばですよね。
今ね、そう、
さささって書いた感じなんやけど、
チラシって普通今最近なんかこう作られ、うん、デザインしてとか、そうそう、もう打ち込んだやつとかなるけど、和代さんのチラシは全部手書きだからね。
すごいですね。
それがね、逆にすごい今本当に、
それしかできないから打ち切らんのでね。
いや、でもすごいよね。
でもさささってやってる感があるじゃないですか。あんなのもやっぱり核が研ぎ澄まされてるから、うん、飛ぶように書いてるんだと思います。
そんなことはないんですけどね。
ちょっとじゃあこれから少し多めに作っていただいて、はい、皆さんにこういっぱい行き渡ってるようにしていただいたらありがたいです。
よろしくお願いします、
はい、
よろ
し
くお
願いします。ありがとうございました。今日は本当に
楽しいお話を、
はい、じゃあ今日はこの辺りにしたいと思います。和代さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
では皆さん今日はここまでです。では皆さん、さよなら。
さよなら。
この番組はコーヒーが真ん中にある生活を、豆たけコーヒーの提供でお送りしました。